6. 意見書。意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました。教員の確保等に関する意見書。近年の教員不足は尼崎市内でも継続しています。少人数授業の加配教員が担任に代わる。少人数での授業形態をやめるなどしながら、子どもたちにできるだけ支障が起こらないよう、学校現場では工夫と管理職も含めた努力で毎日を過ごしています。しかしながら、個々の教員の負担は増大し、心身の疲労、長時間労働などによって、教員の不足、死亡者の減少が起こっています。国においても改善策を検討されていますが、教員死亡者は年々減少し、教員不足の大きな要因になっています。平成18年度、義務教育費国庫負担制度が改正され、国と地方の負担が2分の1ずつだったものが、国が3分の1、地方が3分の2となりました。この頃から正規教員でなく、非正規の臨時的任用教員の人数が増えてきました。団塊の世代の大量退職の時期に新規採用が進みましたが、全体としての教員数は増えることなく、非正規の臨時的任用教員に支えられている実態は変わりません。令和7年度から小学校では全学年で35人学級が実現します。しかし、中学校での35人学級の計画はありません。特別な支援が必要な子どもや不登校生徒の増大などに対応していくためにも、少人数学級の実現は急務です。よって政府におかれては、次の措置を講じられるよう強く要望いたします。1. 教員の未配置が起こらないよう、働き方改革を進め、教員の確保を確実なものとする施策を実施すること。2. 地方の教育の機会均等の保障や、教育条件の充実を進めていけるよう、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を引き上げること。3. 小学校35人学級に引き続いて、中学校の35人学級を実施すること。7. 市内施設や他都市を視察しました。施設、市内現場視察。総務委員会、7月31日。1. 総合文化センター。2. 市政情報センター。文教委員会、8月7日。1. 清涼中学校金城分校。2. 名城小学校。健康福祉委員会、7月31日。1. 北なにわ保育所。2. 継ぎ屋保育所。3. 弥生が丘斎場。経済環境企業委員会、8月7日。1. オープンイノベーションコア尼崎。2. 公設地方卸売市場。建設消防防災委員会、8月1日。1. 園田西向線御園工区。2. 尼崎校門。行政視察、総務委員会、11月6日から8日。1. 浜松市、多文化共生の取り組み。2. 神奈川県、キャリア選択型人事制度。3. 茨城県、自治体 DX の取り組み。文教委員会、10月29日から31日。1. 大和市、学びの多様化学校。2. 藤沢市、スクールロイヤーの取り組み等。3. 磐田市、学校部活動の地域連携、地域移行。健康福祉委員会、11月6日から8日。1. 川崎市、子ども誰でも通園制度括弧仮称閉じの本格実施を見据えた試行的事業。2、江戸川区児童相談所。3、我孫子市、放課後子ども教室等の一体的な運営。経済環境企業委員会、10月30日から11月1日。1、北九州市、上下水事業等。2、唐津市、ボートレースの事業運営。3、佐賀市、クリーンセンター先進事例。建設消防防災委員会、10月29日から31日。1、墨田区、墨田公園整備事業。2、足立区、足立区歩行喫煙防止及び街をきれいにする条例。3、富山市、スケートボードパーク。